カナピョン発いやさか行き出発します。皆さんこんばんは。8月18日木曜日夜7時、カナピョン発いやさか行き、パーソナリティはカナピョンことエビスガイドの大倉かなえです。いやさかっていうのは万歳というような意味があって、人生の旅をしてみんなでいやさかいやさかと喜び合える場所に行こうねという番組になっています。8月からの新企画、毎月第3木曜日のお相手は
筆跡診断アドバイザーのロキコです。
はい、本日も筆跡診断聞いてみんさい、ロキコの筆跡診断聞いてみんさいと題して、手書きの文字から潜在意識を読み解きながら改善のアドバイスをお伝えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種、
はい、改めまして皆さんこんばんは。ロキちゃんこんばんは。
こんばんは。
私すいません、タイトル間違えました。
大丈夫です。
はい、ですね、8月からロキコの筆跡診断聞いてみんさいというコーナーをさせていただくということなんですけども、
はい、
筆跡診断っていうのはどういうものかっていうのをまず最初に教えていただいてもいいですか。
はい、筆跡診断っていうのは手書きの文字を見て、その文字を書いた時のその方の潜在意識とか、あとは行動習慣っていうのを読み解く診断になります。字を書くっていうのは無意識に皆さんされてると思うんですけど、まあ、そこにその人の、足跡ならぬ筆跡、筆の跡なので、まあ、性格とか、あとは心理的にその時どう思っているかが、行動、どういう行動しがちとか、そういうことが、如実に現れるんですね。まあ、それが筆跡診断なんですけど、うん、逆に人はイメージ通りに行動するっていうところをとって、では筆跡をどういうふうに変えたら、自分が望む、願い事とか、うん、叶えたい自分の姿っていうのに近づけるのかっていうのをアドバイスしていきます。
あ、なるほどですね。私が前回、出ていただいたラジオに出ていただいたんですけども、その前に筆跡診断していただいたじゃないですか。
はい、
あれが、多分去年の、年末だったんですよね。
ですね。
でその時にじゃあこういうふうにしたらいいですよっていうのをアドバイスをもらって、で、なんだ、年賀状書くときにすごい気をつけて書いたりしたんですけども、あれってこう自分がこうやることっていうのが明確じゃないですか。何をやったらいいですよっていうのが分かりやすいので、なんか取り組みやすいなって。
そうですよね。文字を書くってまあ、スマホとかパソコンあるので頻度は減ったんですけど、やっぱり今でも自分の名前とか住所とかちょっとしたメモとかを書くことは結構あるんですよね。その時に少し意識するっていうだけでいいので、お手軽というか、はい、取り組みやすさがあるなっていうのは筆跡診断のいいところだなって思ってます。
なるほどね。で今回こうやってね、企画に参加してくれるリスナーさんをね、募集して、
はい、
なんかね、やろうっていうね、無謀なことをね。
リスナーさん参加型という。
で、まず最初に、じゃあ、声かけていかなきゃいけないっていうことで、私の身近なところからね、はい、参加しないっていうので、声かけたら、めいっ子が、ちょっと気になるっていうふうに言ってもらって、で、その2人に声をかけて、じゃあ、 それ診断どうやってやるのって言われて、うん、実際にこうどうやってその診断をするか、用紙とかっていうのをちょっとロキコさんから説明してもらっていいですか。
はい、この筆跡診断用の、シートフォームがありまして、そこに書いてある文字を書いていただくっていう形なんですけど、はがきのような形になっていて、架空の人物、こういう住所でこういう名前っていう人を私が指定してまして、その方にはがきを送るっていう体で、宛名を書いていただく。で、送り主に自分の住所と名前をいつも通り書いていただく。
なるほど、
うん、そういう形で、うん、私が見たい文字っていうのを書いていただくっていうのが筆跡診断の、はい、やり方ですね。
で、その筆跡診断と、はい、やり方で記入した日と、あと、改善したいこととか願いっていうのも書いていくんですよね。
はいはい、そうなんですよ。そういった願い事とか、うん、やりたいこと、うん、あるいはやめたいこととか何でもいいんですけど、うん、そういった叶えたい姿っていうのを書いていただければ、私がその願い事に対して文字をこういう風に形を変えたらいいですよっていう、そういうアドバイスができるので、
うんうんうん、
はい、
そうですね。私がその時筆跡診断をしていただいた時はもうちょっとご縁を広げたいとか、うんうん、人との出会いを多くしたいみたいなことを、うんうん、ね、お願いとして書いたら、はい、それについてはこういうふうに字を書いたらいいですよっていうアドバイスをいただきましたね。そうですよね。で、今回私の姪っ子が、はい、参加してくれる、うん、ということなんですけども、す、う、で、んうん、に書いてもらって、はい、ロキちゃんにお渡ししてます。
はい。
はい、で、そうですね。お姉ちゃんと妹さんの、うんうん、2人に書いてもらいました。
はいはい、
で、お姉ちゃんの方は現在22歳で、看護師をやってます。うん、で、妹は現在中学校3年生で、うんうん、テニスの大会がこの前終わったばっかりで、うんうん、今度、受験、
うん、受験生、
うん、っていうところなんですよね。
うんうん、
で、その、診断をしていただこうということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、
ではですね、
はい、
早速お二人の、うん、字の形について診断内容を説明していきたいんですけれども、うん、まずですね、口の形、口っていう漢字ありますよね。
あ、はいはい、ロみたいな、
うんうん、カタカナのロみたいな、
うん、
あそこに着目しまして、
はい、
この四角の形の入り口ですね、最初の書き出し、
はい、
縦線を書いてその後横線いくと思うんですけど、
うん、
その縦と横の入り口が開いているか閉じているかっていうのをまず見るんです。
ほうほうほうほうほう。
で、お二人とも閉まってるんですね、閉じてる。
あ、はい。
うんうんうん。で、なおかつ、うん、二画目の横線を引いて、その後下に縦線を引きますよね。
あ、おりますね。
おりますね。
はい、はい、
はい。その、曲がり角が、カクカクなのか、丸みを帯びているのか。
ほうほうほうほう。
っていうところも見るんですが、うん、二人ともカクカク、
ね。あ、カクカク。
ほう。はい。まずこの二つのことからわかるのが、うん、お二人とも、自分の考えの軸が強い方なんですよ。なので他人の意見をこう聞いて、あ、それもいいなってこう流されるっていうことはあんまりなくって、
うん、
まあ、ある意味、あんまりこう周りの意見を聞く方じゃないとも言える。ちょっと頑固なところがあるかもしれないですね。
確かにね。
そうなんですよ。
うんうんうん、
で、行動のマイルールというか、うんうん、そういったものも結構強めな二人なんです。で、周りのルールっていうのもすごくこう守らなきゃ、破っちゃダメだっていうような気持ちも強くて、うん、ストイックなところが、ありますね、お二人とも。
そうですね、まあ、この長女、お姉ちゃんの方に、はい、だったら、はい、やっぱり看護師っていう職業なので、
うんうん、
もう、なんだろう、しっかりしなきゃとか、かっちりしなきゃとかっていうのも、 なんかあるとは思うんですね。
そうですよね。うん、特にあのお姉さんの方は最後のあの口の形の横線で締めるじゃないですか。うんうん、あそこもですね、あの全くこう隙間がなく締めるんですね。
うん。
うん、なのであの最後まで気を抜かない節度のある行動をするっていうところが強い方だと思います。
そうですね、確かにあの私がびっくりしたのがお小遣い制なんですよね。
うん、
あの彼女は自分で1ヶ月 の、はい、あの計画を立ててお金をこういう風に使うっていうのを全部決めてるんですよ。
おーマイルール
そこまでするって私とか思うんですけど、
うん、
ね、すごいなと。
うんうんうん、なるほど。逆にですね、うん、妹さんの方は、うん、最後の口の形の締めにあの隙間がある部分もあの少し見られるんですね。この最後の締めが隙間がある、
う
ん、空いてるっていうのは、まあ、つまりはちょっとこう爪が甘くなるっていうことを表してまして、あ、うっかりしちゃったとかポカミソしちゃったとかそういったことがたまにあるかもしれないですね。
いや、たまにじゃないですよなんか毎日なんか忘れてます、学校に行くのに
あー、うん、なるほど。それはこう最後を、うん、締めるようにすると、うん、そういったミスをちょっとね防げるようになったりするんですね。
でもそれがまた可愛いとこかもしれないですよね。
あ、そうですね。愛嬌かもしれないですよね。うんうんうん、
なるほどね。
はい、
へえ、口でそういうのが分かるんですね。
そうなんですよ。この口の形が基本ですね。はい、
他には、
はい、次にですね、うん、あの羽がある漢字をいくつか書いていただいてたんですけど、うん、お二人とも羽がすごく強い羽強の文字を書かれてます、
うん、
また文字の最初の、 あの書き出しで起筆ひねりというものがあるんですけど、うん、行書のように一回こう、
筆を置くみたいな、
筆を置いてから送る、
うんうん、
時に最初にちょっとこうひねったような形が、うんうん、
なりますよね、
できますよね、うん、あれをあの起筆ひねりと筆跡心理学では呼んでるんですけど、
うん、
この起筆ひねりと羽が強いっていうお二人なので、うん、すごく責任感があって、うんうん、けじめを大事にする方々なんですね。
あ、うんうんうん、なるほど、
はい、
じゃあちょっとけじめ の、 悪い人とは合わないですか。
あ、そうですね、まあ、ちょっとその辺がこう緩い方だったら、まあ自分はこうなんだけどっていう、まあ、マイルールも強めな方々なので、そこでちょっとぶってくるかもしれないですね。で、ある意味頑固なところもあって、
うん、
まあ、自分に厳しい、
うんうん、
そしてものすごく努力家だと思います。
なるほどね、
頑張りストというか、ね、
うんうんうん、確かに確かに。なんか妹はテニスやってるんですけど、うんうんうん、結構ストイックに頑張っていいところまで行くみたいな感じ。
結構アスリートの方はこの羽が強いっていう方多いんですよ
ね。なるほどね。それでこう、なんだろう、このままその羽は強い方がいいんですか。
そうですね、妹さんは、改善したいこと、願い事の中に、うん、高校に受かりたいっていう、そういった願い事をお持ちだったので、
うん、
この羽強っていうのは、自分のその努力を、行動を継続させるためには、すごくいい形なんですね。なので、粘り強く、高校に受かるための受験勉強を頑張るっていうところでは、この羽強っていうのを持続させた方がいいですね。
うん、おー、なるほどね。そうですね。もう一つぐらいなんかあります？
あ、そうですね。お姉さんだけに出ている形が一つありまして、
はい、
下境と呼ぶんですけど、うん、下が狭いと書いて下境です。
下が狭いで下境ね、
はい、
うんうんうん、
これは、末広がりの逆の形、逆三角形の形を、うんそう呼んでまして、例えばですね、4っていう漢字の下がこう、
あ、すぼまってる感じ。
うん、すぼまってる、しすぼみとか、あとは、町っていう漢字ですね。あれがこう、辺と作りが、下側が内側に入っているような、うん、逆三角形になっているような形。
うん、
そういった形は架橋と呼ばれまして、うん、まあ、形の通り土台が不安定っていうことで、気持ちの不安定さややる気が不足してしまうっていうことにつながることがあるんですね。うんうんうん、
それって今の状況なんですか？それともなんだろう、そういう傾向があるってことですか？
おそらくなんですけど、うん、まあ、今お仕事とか、あるいはまあ別のプライベートのことで、ちょっと、気持ちが不安定になりやすいところがあるのかなっていうのがありますね。はい。文字を書いた時点でのその方の心境とか、うん、状況とかを表すので、うん、はい。そうですね。いつもそうじゃないかもしれないんですけど、この文字を書いてる今っていうのは、うん、ちょっとそういう不安定な状況とか心境に引っ張られがちなのかもしれないですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、うん、そうですね。具体的にこう、うん、アドバイスを、まあ、うん、こういうふうにしたらいいよっていうのがあると思うんですけども、うんうん、それをちょっと後半トークでお伺いしてもよろしいでしょうか。うんうんうん、はい。よろしくお願いします。はい、それでは後半トークに入らせていただきます。ロキコの筆跡診断聞いてみんさい。
はい。では、改善したいことや願い事に対して、文字の形をお二人はどういう風に変えていったらいいのかっていうアドバイスをしたいと思うのですが、
はい、
はい、まずお姉さん、笑顔で過ごせますようにっていう願い事をお持ちです。
はい、
はい、これに対しては、先ほど架橋っていう形が出てますよっていう話をしたんですけど、まずこの、逆三角形の不安定な形をまっすぐ、あるいは、まあ、その台形末広がりのような形になるように意識をして、まあ、まず気持ちをどっしりさせた方がいいですよっていう。
なるほど。字をどっしりさせることで気持ちもどっしりになる。
そうです、そうです。はい。それにプラスして、最初に口の形のお話をしたんですけど、その入り口を開けて、で、二画目のあの横から縦に行く曲がり角を丸くしてみる。丸く見た角にしてみるっていうのが、アドバイスの二つ目です。
うん。
この口を、の入り口を開けることで、いろんな人の意見とか、アドバイスとか、そういったものを自分の中に受け入れやすくなるんですね。
なるほどね、うん。もうこれはこうって決めつけないで、いろんな考え方もあるんだなっていう。
物事に対して、あまり構えずに、そしてで、曲がり角を丸くすることで、行動自身も、こう、臨機応変にやってもいいかな、自分のルールに固執しなくてもいいかなっていうふうに思いやすくなるので、自分にも他人にも寛大な心を持ちやすくなるので、まあ、それがこう、笑顔で過ごせますようにということにつながるかなと思います。
確かにね、はい、そうですよね。人に対しても自分に対しても、こう、なんだろう、いい意味で、はい、まあいい加減というか、
うん、少し力を抜くっていう感じですね。はい。他の文字の形から見ても、やっぱりすごくこう頑張って自分にも厳しくっていうような方だと思うし、ご職業も看護師なので責任感も ついてきて、プレッシャーとかもあるようなお仕事だとは思うので、うん、まあ、少しこう余裕を持たせるっていう意味で、この四角の口の形の入り口と曲がり角を変えてみたらどうかなって思います。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい
はいはい、そして妹さんの方なんですけれども、はい、うんうんうん、まず先ほど、高校に受かりたいという願い事に対して、羽が強い、羽強は継続させましょうということを、申したんですけれども、うん、もう一つ気持ちの面でも向上心ややる気、良い結果を出そうとする、そういった気持ちを継続させられるような形がありまして、うん、それがですね、例えば、広島市の市、
市
役所の市の、はいはいはいはい、縦線ありますよね、
はい、
真ん中
の。真ん中のね。
はい。はい、縦線をこう長く突き出す、
お、
うんうんうん、ような形。あるいは、何々様という様の、まあ、木片でも、作りの方でもいいんですけど、縦線があると思うんです、
はい、
それをこうちょっと長めに取るっていう、はい、この長めに縦線を引くっていうのが、そういったモチベーションをキープさせるのに、役立つというか、そういったことを表す字になるので、受験勉強を、
うんうんうん、
気持ちの面でも継続させるためにはいい形かなと思います。
なるほどね、
はい、
わかりました。でしたら、お姉ちゃんに対しては口、
はい、口と佳境注意ですね。
で、妹ちゃんに対しては、
はい、
何でしたっけ、
羽を強くと縦線長くですね、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。あと、なんかこう、これもちょっと言っときたいなみたいなのってあります？
あ、そうですね、妹さんの方の、
うん、
字だけに出てたんですけど、うん、妹さん、右横線がこう右に上がるような形なんですね、うん、で、字、文字自体はまっすぐなんです、うん、線だけが右に上がってる、こういった形の文字書く方は上下関係をすごく大事にして、
うん、
まあ、言うなれば敵だとすごく怖いけど、味方ならすごく頼もしいっていうような、そういった方。
あ、うん、なるほどね。
うん、なので、うん、さっきほどテニスされてるっていう言われてて、
うんうん、
なんというか、学校でも、うん、頑張ることプラス、
う
ん、周りからもすごくこう
慕われてるような、結構ボス的な慕われる感じだと思います。
そうですね、そういう字の形をされてるので、
へ、字でそんなんわかるんですね。
そうなんですよ、文字にそういったところまで現れちゃうんですね、
うんうんうんうん、なるほどね、
はい、
へー、そうですね、
うんうんうん、あとは、うん、お姉さんの方に現れてたんですけど、うん、草書のように、うん、線から次の線に行くときに薄くこう線がつながるような、と、なんていうか、書道のところで、うん、書道の字で現れるような、うんうんうん、そういう線と線のつながりが出ていて、
うん、
こういったのを連綿と呼ぶんですけど、はい、この連綿が出る方っていうのは、他人に対しての配慮とか、うん、困った人を放っておけないっていうようなボランティア精神に富んだ方、
へー、うん、
人と人とのつながりを大事にしたり、うんうん、気持ちを大切にする、
うん
うん、美しいものが好きだったりっていう、そういう優しさとか情緒を大事にされる方なんですね。
なるほど、
うん、なので連綿出てるっていうことで、看護師っていうお仕事されるっていうところが、すごくこう仕事にも出てるというか、
うん、確かにそうですよね、
はい、
うちそのお姉ちゃんにしてみれば、うん、おじいちゃんとおばあちゃんですよね、うん、おじいちゃんとおばあちゃんにすごいこうよくして、
うん、
なんかね、この前も なんだっけ、土用の丑の日のうな重を買ってあげたりとかね、ご飯連れてったりだりとかね、うんうん、してるんで優しいと思います。
そういう優しさとか配慮とか、うんうん、やっぱり連綿出てる方はそういうところが顕著なんですよね。
なるほどね、そうなんですね、
はい、
分かりました。お、他に何かあります？
あ、そうですね、うん、あとは、うん、お姉ちゃんの方がですね、うんうん、子供の子っていう字の横線が短めなんですね。妹さんは横線が長めなんですね。
確かに。
この横線の短さ長さっていうのが、仕事とか他人に振るのが上手なのか、あるいは自分で全部抱えてやっちゃうのか、
短い方が振るのが、
うん、上手なんです。
上手、
はい、はあはあ、なのでお姉さんは、うん、結構その割と説明するのが面倒くさいとか、仕事を振るのが申し訳ないというような、そういったことはあまり思わずにじゃんじゃんこう割り振っていける。
なるほどね、これは私の仕事じゃないわっていう感じで、こうちゃんと、はい、お渡しできるみたいな。
そうそうそう、
いいですね。
そうですね、
なるほどね、
はい、妹さんどちらかというと、うん、自分で全部やろうとしちゃうかもしれないですね。
なるほどなるほど、
はい、
すごい字でそんなことがわかるんですよね。
そうなんですよね、
うん、わかりました。今日はね、めいっ子の診断をしていただきましてありがとうございます。
はい、
じゃあちょっとジングル挟んでエンディングに移らせていただきます。はい、それではエンディングに入らせていただきます。ろっちゃんどうでしたか？
あ、はい、ラジオで筆跡診断するのって初めての試みなんですけど、これはこれで新鮮で楽しいですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、本当にね、見ない、はい、でね、こう聞いてもらう人に伝えるって、うん、なかなかね、
そうですね、難しいんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりこうどういう字かっていうのを皆さんね、日本人なので、
うん、
共有しているので、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味では伝えやすいですね。
はい、
はい、
で、そうですね、こうやってラジオで聞いたのを、まあね、ロキちゃんにこう興味持って、あ、じゃあ自分も筆跡診断してもらいたいって思われた方が、うんうん、リアルに会える場所っていうのをご案内していただいてもいいですか？
はい、ちょうどですね、8月28日日曜日に福山のホテル123というところで第2回バラ色マルシェっていうイベントが開催されるのですが、
うん、
そちらに筆跡診断、あとはカラー診断でも出展していますので、うん、はい、時間が10時から4時ですね。はい、もしお近く におられる方いらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひお越しください。
なるほどね、ちょっと今筆跡診断とカラー診断ってことがあったんですけど、
はい、
カラー診断についてちょっとだけお話を、あ、どんなものみたいな、
は
い、
カラー診断の方は生、うん、年月日から読み解く、その方が生まれ持った本質的な性格とか才能とか、そういったものを、読み解くっていう診断になりますね、
うん、
はい、
なるほどね。それで、じゃあ自分はどんな才能があるかなみたいなのを知って、それを生かしていくみたいな感じですかね。
そうですね、
はい、わかりました。ロキちゃん、ありがとうございます。ということで、今晩のカナピョン発八坂行き、パーソナリティはカナピョンこと恵比寿ガイドの大倉かなえと、
筆跡診断アドバイザーのロキコでした。
また来週木曜日夜7時にお耳にかかりましょう。それでは皆さんご一緒に、いやさか、いやさか、バイなら。